おはようございます。私は成長の家本部講師の柴田忠宏と申します。第5回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書衝撃から理解へをテキストに、信仰による世界平和のためにというテーマでお話をさせていただきます。先週の放送では地球環境の問題について触れました。環境問題と並んで、現在世界的な問題となっているのが宗教の問題です。本日は、なぜ宗教が争いの原因となるのか、そして世界に平和をもたらすために私たちができることは何なのかということについてお話しさせていただきます。もう10年以上も前のことですが、2001年9月、イスラム原理主義組織アルカイーダにより旅客機がハイジャックされた同時多発テロ事件が起きました。その旅客機は、世界有数の都市ニューヨークの中心にあるワールドトレードセンターなどに激突し、ビルは倒壊しました。そこで働いていた人々や周辺にいた人々など、多数の市民が命を落とす悲惨な出来事でした。当時の私は高校生で、宗教について何の知識も持っていませんでしたので、イスラム教は恐ろしいものだなどと勝手に思い込んでいたのです。テロ事件が起こった後、攻撃を受けたアメリカは、首謀者のビン・ラディン氏を捕まえるべくテロとの戦いを開始しましたが、それに対抗するようにイスラム原理主義者によるテロ事件が勃発しています。また最近では、イラク・シリア・イスラム国のイスラム教スンニ派のテロ組織がアメリカ人ジャーナリストを惨殺する映像がインターネット上に公開され、世界に衝撃を与えました。これに対してバラク・オバマアメリカ大統領は彼らを厳しく非難しました。このように、本来は世界に平和をもたらすべき宗教が、なぜテロや戦いを行うのでしょうか。谷口正信成長の家総裁は、1997年11月、ピラミッドで有名なエジプトのルクソールで、イスラム過激派と言われる人たちが観光客を殺害した事件を受けて、次のように述べています。本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の家総裁の著書信仰による平和の道の189ページおよび192ページから一部省略しながら引用します。宗教を信仰する人がどうして残虐な犯罪を起こすのかということの要因の一つとして、私たち人間は目に見える世界というものから圧倒的な影響を受けるということが挙げられます。人間の脳の 70% は目から入ってくる情報を処理するために使われていると言われています。この視覚というものは、進化の過程で私たちが発達させてきた非常に素晴らしい精密機械ではありますが、実はあるがままのものをその通りに見せないのであります。視覚は効率よく情報を処理するようにできていますから、いくつかのあらかじめ決められた原則に基づいて、世界を分かりやすいように自動的に料理して見せてくれる。その原則の中には、我々の見る世界に争いを表すようなものがある。イスラム教であろうが、キリスト教であろうが、仏教であろうが、偉大な宗教の教祖は皆寛容や愛や慈悲というものを説かれているのです。ところが、教えのそういう部分を重視しない人たちがいて、今回のような行動をするわけです。つまり、宗教を信仰する人の中には、世の中には善と悪という対立物があって、宗教者たる者は善なる神の側に立って悪を破壊し粉砕してしまうのが使命であると考えている人がまだ多いのであります。ですから、一度悪というレッテルを貼られた相手は、 常識で考えればどんな罪もない人であっても、無差別に残酷に殺してしまうことになる。引用を終わります。私たちは物事を単純な白と黒、善と悪、敵と味方というように、二つの対象物に分け、それらを対立的に捉える傾向があるということなのです。よくハリウッド映画などでは、悪役が出てきて、それをヒーローがやっつけてしまう、そういう完全懲悪型の構造の映画が作られ、流行しているわけです。そういうことも、人間の思考の傾向と関係があるようなのですね。そして、宗教を信仰する人々が残虐な事件を起こす理由の一つにも、自分たちが善で、他は悪であり、善が悪を滅ぼさなければならないという考え方があるのです。イスラームの中にも実際、このように敵と味方とを対立させるような考え方が存在しており、テロなどのもとにはこの考え方があると考えられるのです。このことについて、本日のテキスト23ページから一部省略して引用します。イスラームの思想には、世界を対象化して捉える考え方がある。それは、イスラム教が信仰されている世界を、ダール・アル・イスラームと呼んで、平和な世界と考え、イスラム教の信仰が及ばない世界を、ダール・アル・ハルブと呼んで、戦争の世界として捉えるものだ。この考え方に忠実に従えば、世界平和を実現するためには、世界の人すべてをイスラームに改宗させなければならない。が、現実にはそれは不可能だから、実際のイスラーム国家では、多宗教の信者を無理やりイスラーム化する政策は取っていない。引用終わります。誤解のないように申し上げると、イスラームはそもそも寛容な教えなのです。UCLA、米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、イスラム法を教えるカリード・アブ・エル・ファドル氏によれば、イスラームには多様な宗派や思想が存在しているということです。ですから、イスラームの中にイスラム世界と非イスラム世界という対立的な考え方があっても、それをもとにテロなどを起こすのは一部の人々に過ぎないということです。さて、ではなぜ人間の中にはこのように善と悪のような対立が生まれるのでしょうか。実はこうした意識はほとんど無意識に脳が判断しているのです。以前に話しましたが、心には現在意識と潜在意識があり、潜在意識には無意識に起こる生理作用なども含まれています。これは人間だけでなく、すべての生き物にその働きがあると言われています。生物、種族に共通する生存本能もその一つです。蛇が生き続けるために生きたままのカエルを飲み込むというような一見残酷に見える姿も生存本能から来る行動なのです。潜在意識にはそのような一見残酷であると思わせるような行動を起こす種族保存のための意識がある反面で、私たち人間には残酷な光景を見て、かわいそうだなと感じる心があるのです。それを超越意識と呼ぶことがあり、それは私たち人間が持っている神様の心とも言える意識なのです。さて、ここまでは人間の物事を対照的に捉える思考の傾向が宗教が起こす残虐行為にも影響しているというお話をしました。ここからはテロ行為が起こった時などにニュースでよく耳にする原理主義についてお話しします。原理主義にはいくつかの特徴がありますが、その一つは聖典の一字一句が真理であって、それを文字通りに解釈すべきであるという立場を取ることです。また、これに関連して、他の教えは皆間違っている と考えることがあります。いろいろな宗教・宗派の中で、自分たちだけが正しくて、他は間違いであると考えるのです。イスラームの中には、聖典の字義通りの解釈を重んじるワッハーブ派という宗派があります。アルカイーダの指導者であったオサマ・ビン・ラディン氏をはじめ、国際的な問題を起こしたイスラームのグループは、皆このワッハーブ派の影響を受けてきたと言われています。ワッハーブ派は、自分たち以外の思想を敵視し、コーランなどの聖典に書かれた言葉を唯一の根拠として、行使すべての問題の解決を図ろうとします。預言者ムハンマドが聖典で説いたことを字義通りに解釈・実行し、儀礼や行を実践することによってのみ、純粋で真っ当なイスラム信者に回帰することができると考えるのです。しかし、コーランというのは随分昔に書かれたものですから、当時の特殊な社会情勢などが反映された記述もあるわけです。それを何百年も経過した現代人が行おうとすれば、どうしても無理が出てきます。このことについて、本日のテキスト57ページより引用します。世界宗教と呼ばれるものは皆、千年以上の歴史がある。その間、開祖が直面しなかった問題が無数に発生している。しかし、開祖が解かなかったからという理由で、深刻な問題を無視することはできない。だから、その時々の宗教指導者たちは、開祖の説いた教説から類推して、新しい問題への対処の仕方を導き出し、それを宗教の教えの中に組み入れていく。また、開祖が説いたとされる教説や、開祖や直弟子の原稿録の中にも、文字通りに解釈すると、互いに矛盾するものも多く存在する。その場合、時々の宗教指導者たちは、文字通りの解釈から離れて、教説に矛盾しないような新しい解釈を導き出し、現実に起こる具体的問題に対処するのである。そういう地道で困難な作業を世界宗教は延々と継続しながら、人々の要望にできるだけ応えてきた。原理主義とは、このような開祖と現代の間に横たわる千年以上の宗教的営みを省略して、いきなり現代の要望に応えようとするものだから、大変無理が多い運動であると言える。引用あります。イスラームの経典であるコーランには、開祖であるムハンマドが、異教徒との戦いと征服によって、勢力を拡大した状況において、掲示された言葉も書かれています。その中には、信者に異教徒との戦いを促すような内容も含まれているのです。そういう千年以上も前のアラビア半島の特殊な状況を、21世紀の現代にそのまま当てはめ、聖典の字義通りの解釈によって、テロや戦争を正当化するのが、イスラームにおける原理主義の立場というわけです。では、聖典の文字通りの解釈を重視し、自分たちと他の宗教を対立的に見る原理主義に対して、世界に平和をもたらすには、どのような考え方が必要なのでしょうか。本日のテキスト5ページには、谷口正信聖鳥の家総裁が、次のように書いています。一部省略して引用します。万教起一という言葉がある。これは、すべての正しい宗教の真髄は共通しているという考え方で、古くはヒンズー教の伝統の中にあり、近くはキリスト教内部で生まれた宗教多元主義、リージアスプルラリズムと共通しており、さらには現代インドネシアのイスラームの一部にもある。宗教学はどちらかというと、各宗教の特徴や違いを強調しがちであり、観念的になりやすい。だが、信仰者の立場からの他宗教との共通点の認識は、現実世界に直接的に影響する。現に、この逆である他宗教との相違点の認識が、9.11 以降の世界情勢を動かしている重大要素と言えるだろう。つまり、 信仰者が他宗教との違いを見つめることは、宗教間に争いを生む原因となるのである。共通点を見出し、それを認め合うことによってのみ、宗教間の共存が可能となると私は考える。引用を終わります。すなわち、どんなに熱心であっても、自分たちの信仰と他の教えとを対立させ、回収させるような方法では、平和はやってこないということです。互いの宗教の名前は違えども、その教えの本質の共通点に注目する。また、悪に対する善という比較の世界における善ではなく、ただ善のみが存在するという絶対の善、これを認め、信じることが大切であると考えます。先ほど話しましたが、生存本能の意識のさらに深い部分である超越意識は神様の心であり、そこでは人間同士、肉眼で見える世界では、肉体が別々に存在していても、意識のレベルではつながっているのです。だから、比較し対立するのではなく、お互いの命を尊重し合うという姿勢が、宗教同士、そして宗教を信仰する人間同士に必要だということです。これは何も大げさな話ではありません。私たちが生活の中で、家族や仕事で関わる人たちと、互いの存在を尊重し合いながら、調和して生活するということでもあるのです。ぜひ、このようなことを心がけながら、まずは家庭の中なので平和を実現し、そこから、すべての人と宗教が調和した世界の実現に向かって、平和を拡大してまいりましょう。以上で本日の話を終わります。本日まで、5回にわたって放送を担当させていただきました。ご清聴ありがとうございました。